この短い一節の中にとどまりなさいという言葉が4回もイエス様は弟子たちに語られているわけです。とどまりなさい、とどまりなさい、とどまりなさい、とどまりなさい、4回もこう言われているわけです。でこのとどまるという言葉の意味は、その範囲内におりなさいと、御言葉の聞こえるところにおりなさい。でもう一つの意味は、究極のものとすると、それは、良い実をつけるということでありますが、良い実を結ぶということであります。でこの後も5節、6節、7節、9節、10節に、5節は同じく私にとどまりなさい、6節も私にとどまりなさい、で8節は、7節は私の言葉にとどまりなさい。このヨハネの夜福音書は、1章1節が初めに言葉があったから始まっておるわけですが、このヨハネという人は、いわばこのヨハネによる福音書は言葉の物語でありまして、イエス様の言葉をヨハネは本当にこう活写して、本当にイエス様の語られた言葉をこう綴っていっておるわけですが、この言葉にとどまりなさいと言われています。で9節では、父が私を愛されたように私もあなた方を愛しました、私の愛にとどまりなさい、愛にとどまりなさいとここでは言われているわけです。で10節には、私が私の父の戒めを守って父の愛にとどまっているのと同じように、あなた方も私の戒めを守るなら私の愛にとどまっているのです、というふうに、私の愛にとどまりなさいとここでは言われています。で戒めを守れとここで言われているわけですが、この戒めを守るということはどういうことかということが、ちょっと先の12節のところに書かれていますように、私があなた方を愛したようにあなた方も互いに愛し合いなさい、これが私の戒めだということを言われているわけです。で一番最初の、私は誠のブドウの木に、ちょっと戻るわけですが、誠というのは純粋で紛れもないということでありましたが、イスラエルはよくブドウの木に例えられます。でエレミア書の2章21節では、私はあなたを優れたブドウの木として植えた、これはイスラエルに言われているわけです。でまさにブドウの木はユダヤ民族の象徴シンボルであったわけですが、しかしユダヤ民族はいつしか、私たちは神に選ばれたもの、すなわちこう先民思想で排他主義に陥って、イスラエル民族に属しているから神の誠のブドウの木と考えるようになったわけであります。でこの思想は今もなお受け継がれておるんじゃないかと思うわけでありますが、そこでイエス様は弟子たちに互いに愛し合いなさいと、これは私の戒めであるというふうに言われているわけです。これはすなわち民族とか、あるいは出生とか家柄とか血筋とか、そういったものを超えて互いに愛し合いなさいと言われているわけです。で私を信じる信仰こそ救いに至る道だと、だから私は誠のブドウの木だと、ここでイエス様は弟子たちに語られたわけであります。でこの誠のブドウの木、ブドウの枝につながって、私たちは良い実を結びたいと思うわけでありますが、あのガラテヤの5章22節に、実というのはどういう実かということが言われているわけですが、皆さんもよくご存知の 御霊の実は愛、喜び、平安、寛容、親切、善意、誠実、柔和ということであります。で、ここで少し私の体験をちょっと話させていただきますと、私は高校2年生の夏休みに、近くの葡萄園でアルバイトをしたことは、ちょっと母の知り合いということもあって、そこでアルバイトをしたことがあるんですが、で、朝早く農家の方々は5時6時に起きてブドウを取ってきて、こう大きなカゴにこう入れて おられるわけです。で、私たちアルバイトが8時頃に行って、でその一房一房を作業台に乗せて、で、まだ青い実でありますとか黒い実とか鳥に つかれたような実も中にはあるわけですけど、それをこうハサミで切り取る、そういうアルバイトでありましたが、でそれの後こう出荷の箱に入れて、で午後からその近くの集荷場へ持って行って、でそこから市場へこう運ばれていくわけでありますが、で出来上がったブドウの実の中にもいろんなこう実があるということで、私たちも御霊の実は愛と言われているわけですが、本当にこう神様が互いに愛し合いなさいと言われるこの愛に満たされているだろうか、あるいは平安、神様との平安に満たされているだろうかと、その身一つ一つをもう一度吟味して、このところからそれぞれの場に使わされていく必要があるのではないかと思うわけでありますが、今日、私のは誠のブドウの木と言われるイエス様の幹に、私たちは本当に弱い実枝でありますが残してくださったわけで、ここにとどまって良い実をつけさせていただき、そして出ていくときにはもう一度その実を吟味して、それぞれの場に使わされていきたいと思うものであります。